バイソンの音。
はい、翔平の。
大体大丈夫。
いやいやいやいやいやいや、うん、どうもどうもです。いやいやいや、今週も始まりました。
はい、
今日は9月3日の収録月曜日ですね。
はい、
2本目となります居酒屋ピンから相変わらずお送りしております。
はい、紅生姜店も来ましたし、華やかにやってますよ。全部茶色かなと思ったら、割とカラフルに。
そうそうそう、うん、この漬け盛りがカラフルのね。
いいですな。まあこれがいつの配信になるかもわからないんで、まあ前回はね、僕は疲れたという話に終始しましたけれども、まあ大体大丈夫なんですよ。これマジで、大体は大丈夫なんですよ。
上手か。すごい上手なタイトルの使い方を今。
でもそういうコンセプトでしょ。
そういうコンセプト、
なんだかんだ言いながら大体大丈夫、
大丈夫だねっていう、そうすごくこう啓発、自己啓発系のね、
そうそう、区割り8、区割り5分ぐらいは大丈夫なんですけど、その残りの5分でが超引っかかんな心にみたいな、
それを出していく、
そう
のが僕らのポッドキャスター、はい、ポッドキャスターですからね、
うん、結局ね、小さい不満が心を支配してしまうわけですよ。なんだかんだ言って、やりたいこと大体できてるのよね。
納豆チーズです
。ありがとうございます。
皆さん大好きな納豆チーズが。
来ました、納豆チーズせんべい。MTS。NCS か。Yes。
NCS ね。
いいですな。
ちょっと吉本みたいなね。
うん、NSC か。NSC ね。アメリカ帰りのくせにそういうことよく知ってんだって言う
よ。そういうの好きだ
から。MCIS とかそういうこと言うのかなと。
そういうの好きだから、
ああ、そうか、
敏感だったから、それで日本語覚えたから、
東京弁なのにね。まあ、まあ、まあ気を使わないで生きていこうと。
ああ、でもね、
ジャイ君も気使うんちゃう。
はい、僕も全く同じようなことが、
うん、
それは僕が帰ってきた時にやっぱり毎回思うんですけどね、うん、それは、うん、毎年
アメリカから帰ってきた時、
帰ってきた時に、うん、こんなに気使って生きてんだろうっていう。
あ、帰ってきた日本に対して思うってこと？
日本に帰ってきた時に日本のモードになると、
はいはいはいはい。
あ、なんか縛られてんな自分みたいなモードになって帰って気づくっていうね。今年はでもまあマシな方だったんだけど。
やめろって言われてもな。
何
よ。やめようって思ってもさ。
ああ、そうだ、気づいたら、でも気づかなきゃやめれないからね。
どこが違うんやろうとかさ。
ね、もう。そうね、どこが違うんやろうね、もう分かった頃には死んでるんだろうけど。
結論早いな。いや、だからその気使う、まあ、これから来るかもしれない、その山下達人もそう、
はいはい、
気使ってんな、この人っていう人っているやん。優しいな、気使ってんなっていう人。そういう人といると楽なのよ。だから翔平君とかも気使うタイプやなっていうふうに思うと、別にこう、お互い譲り合えると、
うん、
付き合ってでもずっともう一緒にいても動かなくなって。
なるほどね、うん、キャッチボールでいうところの投げるぞっていうのが分かる人、ね、
そうそうそう、
いきなりわっっていう。そこ投げるみたいな。
いるでしょ、そういう人。
まあまあいるけどね、それ面白いね。でもね、僕そっちが慣れてるんですよ。
ああ、受け側で、そういう
受けるサバイバル術だからね。外国で外国で学校に行って
俺より全然深刻だ。
サバイバル術だから、もう訳の分かんないボールをとりあえず、そう、無視するものは無視する、取るものは取るっていうのはね、人一倍敏感だと思うよ。
あ、そりゃそうやな。だってアメフト部みたいな訳の分からんでかいやつとかいるわけやろ。
そうそうそうそうそう。会話中に隣のやつが、え、そこタックルしてくるの。俺はどうすればいいのみたいな。
怖。日本はそこまでじゃない
か。あ、そうね、うん、だそれが分かれば馴染めるんだろうけど、
ああ、
絶対分かんないっていう人もいるからね。
アメリカ人でもアメリカ人苦手ってやつはいる。
もちろんいる。もちろんいる。
付き合いにきいな、アメリカ人っていう。
でもそういう場合もズバッと僕は切れる。まあ、英語の方が切れやすいよね。あの、怒るって意味じゃないよ、うん、さっと切り上げるっていうね、
はいはい、
ところはあるかもしれんなとは思うけど、
なるほど、うん、 気遣ってるんですね、僕たちね。
なんかね、なんでしょうね。でも最近ようやくその気遣っ、なんかね、気遣って生きてたな、一人になりたいな症候群、今スノーさんご主症候群は、うん、僕もう5、6月ぐらいからずっとあって
長いの。
てかもう春ぐらいから4、5、5、あ、でも5月がピークだったから、
うん、
あって、うん、ありましたね。
忙しかったの5月は。
いや、もうなんかその今年は忙しくしようと。
ああ、なるほど。
いっぱい弾こうと。
わかる。
なんか思ったんですよ、私はマンスリーもライブで始めてとか、うん、マンスリーでライブ配信してとか、うん、まあ、その組んだ時は調子がいいと思ったんですよ、
うん、
去年の、
はい、
秋、年末ぐらいは、うん、まあ見事にそれが外れてですね。
そう、Facebook かなんかで
調子は良くなかったんですね。
あのプレーが結果がじゃなくて精神的に、その
全部総合的に、
うん、みんな心配してたな。
どれの何が何が、
あの Facebook の書き込みでこうすげえこういろいろこんなにコメントって来るのみたいな。
ああ、なんかそう、ああ、なるあれね、その僕が、うん、そのあれでもそのあれは帰国後すぐに、帰国後1週間2週間はもうちょっと夢の世界なんですよ。
分かる分かる。
調整もう2ヶ月7週間ぐらいしたから。調整の期間ってもうすっごいいろいろ敏感なんですよ、違いに対して、
うん、
でそこでこうで、やっぱり耳、あの体の雰囲気が変わると耳が変わるから、
うん、
ね、向こうの耳で、向こうで7週間いたら向こうの耳になっちゃう、
うん、
でやっぱりこう、まあ、空気も違えばですよ、うん、湿度も違えばですよ、
うん、
家の中の作りも違えばですよ、
うん、
ということは音も全然違うし、うん、気分も違えば、
天井の高さが違うもんね。
そうね、それもあるし、なんだろう、まあヒロさんもあんのかな、まあそういうのももろもろあるから、うん、帰ってきてすぐは全然違うわけじゃないですか、
うん、
湿度が全然まず違うね、音の聞こえ方が違うとどんどん敏感にいろいろ分かる、
うん、
ここ違う、あそこ違うみたいな風になった結果、ちょっとお酒を飲んであれを書いてしまったんですよ。
分かる分かる。若い頃に携帯失敗を何度もしました。
でなんか良かれと思ったんですよね、
うん、自分ではそんなにネガティブではないのに、
え、全然ネガティブなこと書いたつもりはないし、あの僕が、皆さんね、その Facebook 見てない人もいるだろうから、ちょっと説明すると、その、まあ、日本的な概念と音楽に対するで、西洋的な音楽に対する概念の違いを結構、ビシッと、なんか、言葉にできたことがまず嬉しくて。
なるほど。
こう、まあ、単純に言うと、こう日本的な概念で言うと、こう、間違えちゃいけないっていう前提がすごく色強くあると。
うん、
社会的なことも含めてね、うん、そう、やっぱり社会とか思想を反映するのが音楽だから、うん、音楽してる人もそういう間違えちゃいけない思想が表に出るんじゃないかっていう話をバンと書いたんですよ、うん、ですごくそれはあの、なんていうの、何もディスってるわけじゃなくて、うん、例えば、1分遅れたらすいませんっていうアナウンスがある電車とか、
うんうん、
何やろ、あとまあいろいろその、全然他なんやろ、もう思い浮かばへん、日本に染まってしまうか、思い浮かばへん、あと何やろうか、何やろうか、
何やろ、まあウェイトレス
とか、そうそう、サービス業とか、
まあ愛想がいいとかね、
そう愛想がいい、サービス業、あとあのマニュアル、ファーストフードとかね、うんうんうん、いらっしゃいませのマニュアルとか、お客様は神様で素敵な、うん、
なんかチェーンってアメリカだったかな、まあ、ニューヨークのなんか行った時に、あの
野菜炒めでございます。
ああ、だです。なんかそのチェーンっぽい地下鉄のさ、なんか構内にあるハンバーガー屋かなんか行ったけど、いやで、いやいや働いてるに決まってんだろみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、あのサービス業のそれは、うん、あのサービス業というか元を置いてる、うん。俺は間に立ってるだけだから。
うん、
お前らは物が欲しいんだろ、持っていけよぐらいの、
そうそうそう、うん、それでいいけどね、
うん、全然いいんですよ、うん、 かね、そういうのが結構ちゃっかりきっちりしてるというところに間違えちゃいけない前提があるんだろうなっていう話を僕はしたつもりなんですけど、だから音楽もちょっと硬くなると、割と音が硬くなれたりとか、そのかっちりメトロノーム通りかっちりだとか、そういう発想になってくるんじゃないかな。それっていいけど、音楽という枠を見るとそれは音楽なのかなと、それだけしか音楽じゃないんじゃないかなみたいな話をしたら、やっぱり結構いろんな方から反響をいただいて、
そうですね、
すげえいろいろびっくりした。連日なんか上がってくる、コメントの
方、俺のコメントいっぱいついてるのは、よく言ってたバーが閉店しますみたいな時の書き込みぐらいちゃうかな残念ですみたいな、
みんなからね、そう、あれはだから面白かった。でしかもその分僕が一番面白かったのは、その海外経験がある人とない人のもう、意見の差がすごかったね。捉え方の違いがすごかったのが、僕はなるほどなと思って、
まあそういうのもあ、なんかそういうところで言うとちょっと違う視点で俺は思う、ところもあるのかもしれない。
なるほど。
だからそのルールも聞いてる人がそのルールで聞こうとする、
あーなるほどね、
ようになるのもあるから、
なるほどね、
それに合わせて行こうとするというか、合わせて行ける人が音楽やってる場合が多いから、
はあ、なるほどね、
几帳面にやれるんやけど、音楽できるからやってるって人も多いやん。もうそうじゃなくて、下手くそで何にもできへんねんけど俺はやりたいんやっていうのを無理からやってる人とか、それでねじ伏せてくるようなタイプと全く違うやん。
なるほどね、
違う、音楽の捉え方が違うからね、音楽もいろいろあるし、ただ特にまあ気真面目ですからね、日本人。
そうですね、だから基本的にそのあの、そうだからもう間違えちゃいけないっていうと極端だけど、こう繊細な技術というか、あの細かいところをしっかりするっていうのはね、まあ、よってこう質の高い日本製品ができているみたいなコメントもありましたけど、そういう話じゃない、
音楽をやりたいんやけど下手くそやしなーって、こうやり始める前からきっちり考えるからできへんなってなるけど、
あ、そうそうそうそうそう、なるほどね、そのあのこんだけ満たしてない誰かと比べてるわけよね、
そうそうそうそう、こんなんじゃ音楽やってはダメだとか、ミュージシャンって言ったらダメだなみたいな、でも
変にこうね、変にくなる人
結果だから音楽をやってる人がそれをきっちりした人が残っているパターンも多いんちゃう、
多いね、そうだね、
ペコむちゃくちゃやったりするんじゃないの、外国って。
むちゃくちゃだね、だから。
おいおいおいおいおいおい。
そうそうそうそう、なんかそうだね、むちゃくちゃだね、そう言われてみると。
で、端正な人ばっかり聞いてると、聞いてる人の耳も端正なのがいいのかなっていうふうな基準がつくと思うかな。そう、こう、どっちのせいでもないけど。
ね、なんかすごい人はとにかく無性に褒めるよ。気に入った人は無性に、まあこれはどこでも一緒なのかもしれないけど、無性に褒めるよね、で、それを比較、あの褒めるのも比較の褒めるじゃないの、あの人よりうまいねとか、そういう比較じゃなくて、その、いや、よかったよっていう、
日本人が、
あー、向こうの
人、あー、なるほどね、自分の権限で褒めるってことね、
自分の権限がはっきりしてるから、こっちもこう切りやすいわけ、なんか付き合いで来たんですけどっていう付き合いで来たんですけど感で、割とドライなスマイルでありがとうございましたっていう感じではないって感じ、
ね、なるほどねそうね、だからそのこういう人は上手いからかっこいいんだろうなと思って聴いてる人も多いね。
ああ、そうね、
それは
それは相互関係だろうね、でも、
まあ、
こうやって期待して弾いて聴いてる人もいれば、それを満たそうと弾いてる人の方が割合としては多いと思う、
多いし、まあそれはメジャーで、 テレビやラジオで一般の人が耳にできる音楽っていうのはそうやから、ライブハウスなんてところに行くと、おいおいっていっぱいいるし、そんなところに一般の人は行かないから
ね。ね、なんかね、なんでしょうね。だからその音楽が身近にない感じ。
日本人にとって音楽ってめっちゃ遠いのよ。
ね。
提供される
もの。めっちゃ遠いとは言わないけど、なんかこう、そばにはいないよね。
いない。
向こうと比較したときに、うん、近くはないなってい
う。で、やっぱり生活の中にとかどこでも音楽がかかってるけど、うん、ただかかって
て、そうなんですよ、ね、
っていうもんで。そんなにわざわざ求めるほどのものが、なんて言うんでしょうね、難しいね。だから、よく音楽聴けるほどみんな暇じゃない、ね、頭の中が。
そういうことかもしれない
ですね。それもすごい強いと
思う。確かにそれもそうだ。でもそれも確かに個人的にすっごいそう。日本帰ってきてからじっくり聴けないもん、うん、
でも分かるやん、俺らは聴く時間ないわって、うん、音楽聴くって単純に時間取らなあかんっていうのは俺は分かってるから、ウォークマンで聴いてたり移動中に聴いてるのって聴いてるんじゃないねんなっていう感じするやん。
そうそうそうね、
ちゃんと家で音楽聴く時間を作って、そのスピーカーの前で聴くなり、そういうするのを時間がないっていうのは分かるんやけど、その音楽を聴いた時にやっぱりこれがかっこいいのかかっこよくないのかっていう判断基準が売れてるか売れてないかとかであったり、誰かがいいお墨付きがあるかないかであったりとか、自分の権限で自分の感性で音楽を判断する力がすごくみんな下がってるとは思う、うん、
まあ要するにこう真面目なんですよ、悪く言うと損したくないみたいな、
うん、
絶対的にいいっていうものにしか投資しないですからぐらいのね、
うん、何それマニアックとか言われたら傷つくんかなみんなが聴いてるとかっこいいんだろうなと思って聴くんやなっていうのはあるな。
か、まあそのみんなが同じようなリアクションを取ると、
うん、
その音楽に対してっていうのはありますよね。あの有名な小澤征爾の話あるじゃないですか、うん、小澤征爾さんがパリかどっかに留学した時に指揮者のコンクールがあるんだけど、うんうん、なんかそれに参加するのになんか資格かなんかしないけど何か巡らしくて、うん、それを日本大使館に取りに行ったと、うん、日本大使館にこれを航行したいから助けてくださいって言ったのに、うん、日本大使館の人はあなたの経歴を見せてください、
うん、
まあ、全然芸大出てもなんでもないんですね、
ほう
で門前払いをしてて、
へ
で困ったお母さんが今度アメリカ大使館に行ったんですよ、うん、自由の国だ、個人を尊重してくるだろうと、
うん、
大使館に行ってこうこうこうね、こういうコンテスト、指揮者のコンテストに出たいんです、うん、助けてくださいって言ったらアメリカのその大使館の人が、うん、あなたはどんな音楽家ですか、僕は将来絶対いい音楽家になります、
うん、
はい、パス、
おーおーお
ー、言ってアメリカ大使館から許可が下りて結局そのコンテストに参加できた。
それもすごいな、ね、
どこまで本当か知らないよ、
うん、
そういう話があるよとかっていう話が、まあ、これはもうモロでもちょっとバイアスかかってると思うけどね、
うんうんうん、
あでもそれぐらいなんかこう悪い意味で真面目よね、その話が仕事だったら、
ね、
悪い意味でちょっと真面目になっちゃってるのかなっていうところもあると思うんですね、やっぱり無駄の中にあるじゃないですか、余裕とか、
余裕、ね、
うん、とかその本当のいいものっていうのがね、うん、
まあ無駄も多いけどね無駄の多い人生だとは思いますけど ね、
うん、無駄最高。
でもそれがないとやっぱ疲れるな。
そう、やだよ、ずっとオンって、
うん、
もう最近オフに、ずっとオフにしてようと思うぐらい
よ。俺はだから結局一番オフになってる時って実家に帰ってる時もね、うん、実家で親父とおかんと3人いる時が一番オフで、うん、ほとんどずっと斜めに傾いた状態で座ってるし、動くことがないし、声が低い
それはオフじゃないんじゃないです
か。いやもうなんかもう、ああ 今より低いよ。みんなといると高いもんね。おいおいおいおいみたいなね。
まあまあまあ気分ね、からなんかするね。
そうですね。ありますね。
気をつかないで。いやまあ、分かるけどね。僕も実家でそんな感じはするけど。
まあ、今回は何の話でしたか。もう今回急に真面目な話。
深い話を今日はしましたけど、うん、今回。なんか乗ってきましたね。
大体大丈夫。乗ってきました。まだ。
真骨頂が。
どんどんこの調子で今日も。取り続けていこうと思います。ありがとう。
ありがとう。翔平の
大体
大丈夫でした。
さようなら。